ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、
はい、
早速ですが、前回はこれまでの新型コロナワクチンと10月から始まったというレプリコンワクチンのお話をしていただきましたが、まあ本当に恐ろしいやら、それから怒れてくるやらだったのですが、一方でまだこれが本当のことなのかと信じられないような気持ちもあります。
そうですよね。政府もテレビでも一方的に接種しろの一点張りでしたし、1回目から旗振り役だった河野太郎ワクチン担当大臣も何かあれば全責任を取りますと言ってましたからね。テレビでは新型コロナの対策推進会議の議長であり、医師の尾身茂氏をはじめ数多くの有名な医師や著名なコメンテーターの人たちから、安全なワクチンだから必ず接種するようにと連日連夜言ってましたね。ノーベル賞を受賞されたあの京都大学の教授先生までもが、安全なワクチンと太鼓判を押せば普通の人なら安心して接種する気になるはずですね。
全くその通りですよね。日本国民の中には7回接種した人もいると聞いたことがありますが、安全を全く疑ってなかったと思います。
はい、僕が当時一番疑問に思ってたことは、初めの1回目2回目のワクチン接種後にワクチン接種が原因と思われる死者や重篤な副反応患者が数多く出た時にですね、国はそれを無視するがごとくスルーして、感染してもほとんど重症化しない子どもにまで接種年齢を引き下げて、なんと乳幼児まで打たせようとしたんですよ。その時は疑問に思わなかった人でも、さすがに今ならどれほど適切でなかったかわかると思います。
本当ですね。10代や若い年齢層はたとえ罹患しても軽く済んでましたもんね。
はい、コロナにかかってもほとんど死ななかった若い人や子どもたちがワクチンを接種して多くの命が失われました。
もう言葉もありません。
加古さん、僕はもう一つね、疑問というよりむしろ不思議に思ってることがあるんですよ。
何ですか？
加古さんは薬害って言葉知ってますか？
あ、もちろん知ってます。古くはサリドマイドというのがあったりとか、他には薬害エイズとか、新型肝炎に感染する血液製剤のことも覚えています。
はい、他にも多くの薬害があり、決して少なくない数の人が亡くなっています。当然その原因となった薬剤は中止されています。
ああ、それはそうですよね。いち早く薬害を止めなければならないですもんね。
その通りです。でもおかしくないですか？コロナワクチンはこれまで最大の死者を出しているのにもかかわらず、接種をやめようとしないんですよ。
確かに。でもコロナワクチンは薬害じゃないんですか？
薬害と認めているのなら国はもうとっくに中止しているはずですね。国が現在コロナワクチンで死亡した認定している数は770名を超えています。またその死亡率がどれだけ高いかを表すものとして、65歳以上の接種者をインフルエンザワクチンで比較した数字があるんですよ。同じ条件になるようそれぞれ約2億回接種した時の死亡者数、これがインフルエンザのワクチンの何倍になるか知ってますか？
何倍？わかりません。
139倍です。
インフルワクチンの139倍って全然安全じゃないですよね。
はい、それでも薬害としないわけです。
そうですよね。もう実際に始まりましたもんね。テレビコマーシャルもやってますね。
はい、一応間違いのないようにね言っておきますが、10月から始まったコロナワクチンは全部で5社から出ています。従来のメッセンジャー RNA ワクチンが3社、組み換えタンパク質ワクチンを販売するのが1社、そしてレプリコンと呼ばれる自己増殖型メッセンジャー RNA ワクチンを販売するのが1社です。
5社からそれぞれ販売されてるんですね。
はい、 改めて言いますが、この5社すべてのコロナワクチンについて僕は接種する必要がないと考えます。
薬害と言っていいレベルの死者や重篤な副反応が多数出ているからですね。
そうです。でもそもそも論として接種しても感染を防げない、それから重症化リスクを下げる効果がわずかにあるにしても、すでにほとんど重症化しない風邪になっているわけですから、どちらにしても接種する必要を見出すことはできませんね。それでも薬害のリスクを背負いながら接種する意味がどこにあるんでしょうか。そして今回特に問題なのがレプリコン自己増殖型メッセンジャー RNA ワクチンです。
そうでした社長、そのレプリコンワクチンの説明をもう一度していただけますか。
はい、まず従来のワクチンからおさらいしますが、生ワクチンとか不活化ワクチンとかと呼ばれるものですね。これはウイルスや細菌、つまり病原体の病原性を弱めたりなくしたりしたものを体に打ち込んで免疫反応を起こさせ抗体を作るなどして実際の感染に備えるというものです。インフルエンザワクチンや BCG、 これ結核のワクチンですね、そういったものがそうでしたね。
はい、これは大体知っていました。
はい、それからこれまでのコロナワクチンメッセンジャー RNA ワクチンですが、従来のように病原体そのものを体に入れるのではなく、スパイクタンパクという病原体に相当するものを体中に生成するメッセンジャー RNA という遺伝子を打ち込むというものですね。
この全身で作られるスパイクタンパクが非常に危険だということでしたね。
はい、それによる多数のワクチン関連死、重篤な症状や後遺症を含む甚大な副反応はこれまで説明の通りです。そして今回のレプリコンワクチンはメッセンジャー RNA を打ち込むところまでは同じです。
その後が違うということですか。
はい、レプリコンで使うメッセンジャー RNA は自己増殖する、つまり全身の細胞内で増え続けるということです。
メッセンジャー RNA が増え続けるということはスパイクタンパクも、
はい、際限なく作り出されると言われています。
それってもうとんでもないことではないですか。
ああ、もうね、その危険性はこれまでの比ではないっていうことは確かでしょうね。何しろ初めての試みですから。
今回初めてということは世界でもやったことがない。
はい、世界では認可すらしていないんですからね。世界で日本だけが認可し実際に行われます。それともう一つ非常に気がかりなことがあります。シェディングです。
シェディングって何ですか。
はい、接種により取り込まれた感染性毒素が他人に伝播するということです。
他人に伝播ということは接種していない人でも接種した人から感染するようなものですか。
まあそういうことです。呼気や汗、体液から伝播して接種していなくてもシェディングで接種したと同じ状態になる可能性があるって言われています。まあ、実際にすでに多くの診療所やクリニックがレプリコンワクチンを接種した人の診療を拒否するという声明を出していますね。他にも飲食店やサロンなどから同じように入店を拒否するというところが増えています。
本当にシェディングっていうのは起こるのでしょうか。
これは分かりません。中にはそういうことは起こらないっていう人もいます。まあどちらとも言い切れません。でもシェディングからスタッフやお客さんを守りたいっていう考えを否定するのはこれも難しいと思います。
社長はどうお考えになりますか。
はい、もしシェディングが実際に起こるのであれば、この先一定数の人が必ず接種するに違いありませんので、遠からず多くの人が接種しなくてもした状態になりますね。それはもう避けられません。ですから僕たちは寛容になる方がいいと思っています。広い心で受け入れるということです。
寛容になるですか。
そうです。日本だけがレプリコンをやるわけですから、もしもシェディングが起これば日本への入国、日本からの出国は禁じられて、日本は鎖国状態になり世界で孤立する、そういう声もあることは事実です。しかし それならば余計のこと、僕たちは助け合わなければならないのはこれ自明の理です。そこまで思い詰める前に僕たちにはやることがあると思いますよ。
まずやることですね。
はい、コロナワクチンはレプリコンにかかわらず接種しないということ、これは自分だけでなく家族や職場の仲間、友人、知人、およそ関わりのある人にとにかく接種するのはやめておきましょうと伝えること、それから普段の生活を見直して食事、運動、睡眠を正しくとること、血流が良くなるようにお風呂にしっかり浸かる、こんなことも大事ですよ。
社長がいつもこのコーナーで言っていることですね。
そうです。それによって免疫力が高くなるんです。免疫力を高めて自分の体と心を整えるっていうことが大切です。心とは自律神経を整えるっていうことですね。免疫力を高めれば自律神経も整います。
なるほど、免疫力ですね。
はい、それともう一つ、寛容さと恐れない心です。
恐れない心ですか？
そうです。いたずらに恐れることで免疫力が下がるということが分かっています。大丈夫、恐れない、それと心を広く持つ、この寛容さを日本人はみんな持っています。それを覚えておきましょう。
はい、ありがとうございます。分かりました。さあ、それではゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今回は2つお知らせがあります。まず、川根で活躍することになった新しいお友達を紹介したいと思います。お友達の名前は草なしくんです。
草なしくん、可愛らしい名前ですが、もしかして小学生とかですか？
はい、あ、はいじゃない、いえ、加護さん、名前は可愛らしい草なしくんですが、小学生ではありません、うん、名前の通り、草がなくなる防草剤の名称です。
防草剤？
はい、一般的な雑草対策は除草剤、防草シート、コンクリートの舗装など、それなりに手間やお金がかかりますよね、うん、でそれぞれにメリット、デメリットはありますが、特に強めの除草剤は以前健康オタク社長がお伝えしたことがある農薬の話にも直結し、健康被害がないとは言い切れません。できれば薬剤なしで雑草対策をしたいところです。そして何よりもここ数年の猛暑です、うん、雑草がぐんぐん伸びる季節、炎天下で高齢者が草刈りをしている姿を何度も見ました。実家の親御さんが草刈りをする話って聞いたことありませんか？
うん、あります。本当に大変です。うちでもそうですね。
そうですよね、本当に心配ですよね、うん、またコンクリート舗装が多くなるのもヒートアイランド現象の加速化にもつながります、うん、そこで炎天下の草刈りをしなくてもいい草なしくんという土をご紹介します、うん、似たような土でよく草が生えにくくなる土というのは他にも販売されていますが、うん、草なしくんの場合は薬剤で枯らすのではありません、うん、次に生えてくるのを防ぐ天然素材を使用した防草剤なのです、うん、なぜ雑草が生えてくるのを防ぐかと言いますと、でお伝えしたいのは山々ですが長くなりますので、うん、本日はここまで。続きはまた来月ご紹介します、はい。そしてもう一つ大切なお知らせがあります。11月2日土曜日13時から16時、島田市のポポロにて第6回本物の住宅セミナーを開催いたします。今回も前回好評だった ISD 個性心理学の伊藤久幸さんにお越しいただき、家づくりや子育てのお悩み解決など楽しいお話がいっぱいのコラボ講座です。詳しくは大井建設のホームページや SNS をご覧ください。
はい、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。